What a joy.
このカンファランスセンターで教会の少女、若い女性、女性と共に集えることは大きな喜びです。世界各地にもこの集会を視聴している姉妹が大勢います。今夜皆さんと目的を共有し、一致して集う機会と手段があることに感謝しています。2006年10月ゴードン・B・ヒンクレー大館長は1911年作の賛美歌から立ち上がれ神に仕える男たちよという題で話をしました。教会の男性たちに対し立ち上がってより良い人となるよう促す内容でした。皆さんに何を話すべきか祈った時、そのお話が心に浮かびました。皆さん、私たちは苦難の時代に生きています。今日の状況は決して驚くべきことではありません。私たちを備えるために何千年も前から警告されてきたからです。モルモン8章には今日の状況が驚くほど明確に記されています。この章でモロナイはこの時代の戦争と戦争の噂、ひどい汚れ、殺人、強盗、神の目に善悪などないと主張する人々を見たと書いています。高慢になり華やかな衣服を着て宗教をあざける人々についても述べています。またこの世のものに心を奪われ乏しい人、着るもののない人、病人、苦しんでいる人を見過ごしにする人々を見ました。モロナイはこのような時代に生きる私たちに次のような質問をします。なぜあなた方はキリストの名を受けるのを恥じるのか。この非難の言葉はますますこの世的になっている現代社会を的確に表しています。ジョセフ・スミス・マタイには末日には制約による選民である真の選民も欺かれると書いてあります。制約による選民にはバプテスマを受けて御父と制約を交わした教会の少女、若い女性、姉妹たちも含まれます。私たちさえも偽りの教えに欺かれる危険性があるのです。皆さん、この先も状況が良くなるとは思えません。もし今の世情が予兆であるなら、今後の嵐に備える必要があります。絶望して諦めるのは簡単ですが、私たち先民の民は絶望する必要はありません。ゲリー・スティーブンソン長老が語ったように、この苦難の時代に住む埋め合わせとして天の御父は私たちを完全な真剣時代に住まわせてくださっています。私はこの言葉に慰めを覚えます。1年前ネルソン会長はこう述べています。教会とその教義と教会員の生き方に対する攻撃は激しくなっていきます。だからこそキリストの教義を根本から理解している女性、その理解を用いて教え、罪に対抗する世代を育てる女性が必要なのです。あらゆる形の欺きを見抜くことのできる女性、神が制約を守る人に提供する力にアクセスする方法を知っている女性、信じていることを確信と慈愛を持って伝えられる女性が必要です。母なるエヴァの勇気とビジョンを持った女性が必要なのです。この言葉は今日の状況にあってもたくさん喜び楽観的になる理由があると教えています。私たち姉妹は末日を生き抜くための強さと信仰を生まれながら持っていると私は確信しています。シェリー・デュー姉妹はこう書いています。改心し制約を守る女性たちの影響力を解放する術を知ったら、神の王国は一夜にして変わると確信しています。改心し制約を守るためには意識的な努力が必要です。そのためには福音の基本的な教義を学び、それが真実であるという揺るぎない証を持たなければなりません。強い証を育む元意となり、理解するために不可欠なことが3つあると思います。まず、父なる神と御子イエス・キリストが私たちの信仰と救いの中心だと知る必要があります。イエス・キリストは救い主、贖い主です。私たちは主の食材と日々それを有効にする方法を学び理解しなければなりません。悔い改めは正しい道にとどまるための最高の祝福の一つです。イエス・キリストを第一の手本とし、将来の自分の模範とする必要があります。 キリストの教義を含む御父の救いの計画について家族や生徒に教え続けなければなりません。第二に、この末日に教義と組織と剣道の鍵が回復される必要があったことを理解する必要があります。ジョセフ・スミスが天に選ばれた預言者で、主によって任命されてこの回復をもたらしたこと、そして古代のキリスト教会の組織に倣って教会の女性を組織したことを知る必要があります。第三に、私たちは神殿の儀式や制約を学び理解する必要があります。神殿は最も神聖な教えの核となるものです。主は私たちに神殿に参入して深く考え学び、それぞれ意味を見出して実践するよう進めておられます。神殿の儀式を通して神の力をいただいて生活できることを理解するようになります。また神殿の儀式のおかげで神の力を帯び、主の御名を受けられ、神の栄光が周りにあって天使たちが務めを果たしてくれるのです。私たちは約束されているこれらの力を生かしきっているでしょうか。皆さん、ここにいる最年少の姉妹でも信仰を持って立ち上がり、神の王国を築くために大切な役割を果たすことができます。子どもたちは聖文を読み聞き、毎日祈り、よりよく生産を受けることで証を身につけ始めます。すべての子どもや若い女性は家庭の夕べを開くように進め参加することができます。家族の祈りに集まり最初にひざまずくことができます。家庭の状況が理想からかけ離れていても、福音に忠実に生活する皆さんの模範は家族や友達に影響を与えるでしょう。教会の若い女性は自分たちが傍観者や応援団ではなく、真剣者が指揮する救いの技の貴重な働き手だと知る必要があります。皆さんは真剣の鍵を持つ人々から召しと任命を受け、力と権能を持った指導者としてこの技で働くことができます。クラス会長会の召しを尊んで大いなるものとし、霊的に備え共に評議し、クラスの子たちに手を差し伸べて教え導き、互いに福音を教え合いながら、皆さんはこの技で務めを果たすことができるのです。そうすればみんなが祝福されるでしょう。すべての女性は自分が真剣の技に不可欠の役割を担っていることを知る必要があります。教会の女性たちは会長、顧問、教師、評議会の一員、姉妹、母親です。私たちが立ち上がり信仰を持って務めを果たさなければ、神の王国は立ち行かなくなってしまいます。時々より大きなビジョンを持つ必要があります。最近メキシコで信仰を持って飯を尊び大いなるものとしている姉妹に会いました。マルフィッサ・マルドナードは3年前日曜学校の青少年クラスの教師に召されました。召された当初生徒は7人だけでしたが、今では定期的に20人が出席しています。私は驚いて、どうしてそんなに生徒が増えたのか尋ねました。彼女は謙遜に言いました。私だけの力ではありません、クラス全員が助けてくれました。彼らは出席簿にあまり教会に来ていない生徒の名前を見つけ、教会に戻ってくるよう彼らを訪問し始めたのです。そのおかげでバプテスマを受けた子もいました。マルドナード姉妹は生徒のために、私は神の子ですというソーシャルメディアサイトを作り、毎週数回霊感あふれる言葉や聖句を投稿します。生徒たちに定期的に割り当てや励ましのメッセージをメールで送ります。彼らに一番馴染みのある方法でコミュニケーションを取り、それが功を奏しているのです。彼女はただこう言いました。生徒を愛しています。クラスの取り組みについて聞きながら、私はその愛を感じ、信仰と行動力のある一人の人が主の助けによってこの技を成し遂げられることを再認識しました。青少年は日々難しい問題に直面しており、私たちの多くにも答えを求めて苦しむ家族がいます。嬉しいことに、投げかけられる質問には答えがあります。最近指導者が語ったメッセージを聞いてください。私たちは御父の幸福の計画について学び理解するよう強く勧められています。家族の宣言にある原則について繰り返し教えられています。細くて狭い道にとどまるために、これらの資料から教え活用するよう奨励されています。 約1年前、私は年若い子どものいる母親と話をしました。彼女は子どもたちがインターネットや学校で出会う悪い影響から身を守る方法を教えようと積極的に取り組み始めました。彼女は毎週一つインターネット上で物議を醸しているテーマを選びます。1週間に何度か話し合いの場を作り、子どもたちに質問する機会を与えます。そうすることで難しい問題についてもバランスの取れた公平な考えを持てるようにしています。この母親は家庭を安心して質問できる場所にし、福音を意味深い方法で教えられるようにしているのです。私たちは人を傷つけることを恐れるあまり、正しい原則を教えるのを初めから放棄していないかと心配しています。未婚の女性や子どものできない指紋を傷つけたくない、あるいはつまらないと思われたくないという理由で、若い女性に母親となるための準備が何よりも大事だということを教えていません。一方で教育を受けることの大切さも強調していないかもしれません。結婚よりも大事だと思ってほしくないからです。また天の御父の定められた結婚は男女間のみであることを宣言するのを避けています。同性に惹かれる人々を傷つけたくないからです。そして同性愛問題や健全な性について進んで話そうとしていません。もちろん周囲を気遣う必要があります。しかし子どもや青少年がこの世の中を生き抜くために必要な福音の基本原則を教えるときは、常識と救いの計画に対する自分の証を駆使して大胆かつ明確に教えましょう。私たちが真の教義を子どもや青少年にしっかりと教えなければ、世間が彼らにサタンの偽りを教えてしまいます。私はイエス・キリストの福音を愛しています。神の聖約の娘として受け入れられる導き力、日々の助けに心から感謝します。主はこの苦難の時代に生きる私たち女性を祝福し、主の再臨に先立って世を備えるために必要な力、賜物、強さを与えてくださっていることを証しします。私たちが自分の真の可能性を見つけ、天の御父が求めておられる信仰と勇気のある女性となれますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。